このラジオは増えすぎたテーマにのっとって、増えすぎた角度から、増えすぎたおじさんたちがボードゲームの楽しさを伝えていくラジオです。はい、こんばんは。
こんばんは。
喋ってるのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
今ので大丈夫ですか？ C マークとかいるんじゃ。
あのね、これ言いますけど、
はい、
もう 10 days ラジオのパ、いや、オマージュです。尊敬してるから使ってます。
あ、なるほど。
もうね、分かる方はね、もうだいぶ前からね、あ、これあれだなと分かってらっしゃると思いますけども、はい、オマージュでした。
はい、
まあ、今日もおしゃべりサニバ始まっていくわけですが、
はい、
まあ、今日のテーマに入る前に、皆さんにお聞きしたいことがあるんですけど、
ほうほう、
皆さん、うんちく言う人好きですか？
僕はでも、うんちくを、まあ、言うというか、その、うんうん、調べたりするのは割と好きな方ですけどね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
雑学っていうんですかね。
はいはいはいはい、はい。
へえ、みたいな。で、なんかやっぱその、興味を引くような、自分が興味を引くようなうんちくを喋ってるのは、
うんうんうん、
聞くのは好きですよ。
なるほど、なるほど。
うん、確かに。
ヤッコーさんはどうですか？
ですね、入ってくるときと入ってこないときがあります。
ああ、うん、なるほど、なるほど。
そのわーって話されても、ああそうなんすかって愛想笑いするしかないというときもありますし、おお、うん、面白いっていうときもあるんで、まあ一概には言えないですけどね。
なるほどね、はい、そうですね。僕も調べるのが好きで、で、まあこういう、なんていうんですか、おしゃべりが好きなので、
うん、
そのおしゃべりのネタになるようなものをいっぱい調べるのが好きなんですよ。
うんうん、
まあだから自分自身もうんちくが好きで、うんうん、で、まあ平さんが言ったみたいに、自分の興味ある話だったら、ほほーっつって、あ、そんなことあるんですね、いいものもらっちゃったって、これ持って帰ろうみたいな、
うんうんうん、
手土産もらったような気分になれるので、
はいはい、
まあまあだから、いいうんちく、悪いうんちくって多分あると思うんですよね。
はいはいはい、
あ、まあいいっていうか、興味ある、興味ない。
うんうんうん、
はいはい。あると思うんですよ。思うんですが、これは、なんていうんですかね、もうこのラジオで散々ば、まあだから僕もね、いっぱい調べて、うん、なんですか、さも私はたくさん知ってますよ、かのように喋ってますが、これいっぱい調べて喋ってるのは、まあまあ、なんていうのかな、好きなんですね、おしゃべりが、とにかく。うん、で、ただし、ゲーム界では、うん、まあ別に必要はないですよね。なくても楽しめるし、
うん、まあまあ、
例えばゲームデザイナーの名前なんて、ラインアップインチは誰それみたいな、知らなくてもゲームが楽しければいいじゃないですか。
まあまあまあ、
はいはい。なのでゲーム界でこのうんちきをペラペラ喋るっていうのは、まあ、うん、いやだから僕はどちらかというと喋る側の人間なんですよ、
うん、
ついつい言っちゃうんですよ、調べて、あのボードの周りに数字があるのは、うん、なるほど、これクラマートラックって言うんだ、今度ゲーム会で言おうみたいな。これクラマートラックって言うんですよねっつって、で、皆さん大人なので、
はいはい、
生温かい目で、うんうん、そうだよって言ってくれるんですよ。サイバーのお客さんは、
はい
はい、なので僕は助かってるんですけど、
うん、
あと、だから、クラマーフレームとも言うんですけど、うん、で、フレームを映画で、ドイツ語で言ったらクラマーライステって言うんですけど、ほら、言ってもね、こうなっちゃうじゃないですか。興味ない人が聞いたら、興味ない人っていうか、なっちゃう。
うん。
うん。でも、まあ、ゲーム界には必要ないと。うん、かなって。で、まあでも楽しいから調べちゃって、うん、で、まあ、このラジオだったら、ある程度、なんか、まあ、ラジオってこれ、ほら、ラジオだけど、まあ、ポッドキャストで、やっぱある程度興味があって聞きに来てると思うんですよ。
はい、
テレビとは違って、う
ん、はいはい。
多少興味がない人は、多少興味がないと、ここにたどり着かないし、
うん
まあ、つまんねえなと思ったらもうプチって切られてるだろうし、
うん、
なので、まあまあまあ、そういう話がありまして、
はい、
まあまあ、これはあれですね、自らの戒めの意味を込めて、ちょっとこの話をしたかったなと。
はい、
言うだけです。大丈夫ですかね。
はい、こっちは別によ
ろしいです。
問題です。
まあまあ、いっぱい玉を持ってるっていうことはいいことですよ。
本当ですか？
いいと思います。いっぱい玉を持ってる。
あ、
それで、その玉をどう使うかが問題だと思います。
そうですね、そうですね。
もう、こっちが全然こう、
聞いてないのに。
キャッチする構えをしてないのに、バンバン投げつけられても、
確かに。
玉が飛んでってるっていうことしかないんで。
受け止めてくれる人に投げないと、
うん、そうですね、
わかりました、ありがとうございます。さあじゃあ今日もねいっぱい球を投げていきますよ。で今日のテーマは、はい、あのアートワークについて話していきます、
はい、
前回ですね、これは前回で間違いないと思うんですけども、何ですか、平さんが、
はい、
ボードゲームとムード作りの話をした時に、
はいはい
はい、話をした回で、うん、最後にホットゲームでババンクを紹介してましたね。
あ、うん、
はいはい、ババンクの、そのカードに書かれているキャラクターたちが、
うん、
まあ一癖も二癖もあるようなキャラクターですねと、
うんうんうん、
はい、であれのアートワークをしているのが実はマルセル・アンドレ・カサス・ラ・メルケルなんですよ。これもだから別に知ってても偉くないし、これがスラスラ言えたからって偉くはないんですけど、あ、偉くはないって思う人の方が大多数なんですけど、でもごく一部僕自身は思ってるんです。まあまあそれはいいんですけど、はいはい、マルセル・アンドレ・カサス・ラ・メルケルさんがね、実は僕この人はまあほら何ですか、フェレーターとかモイタラのゲームデザイナーとして最初出会って記憶してたんですけど、
うん、
実はなんかババンクのアートワークをやってたとか、
うん、
あとはミハエル・シャート先生のムガルってゲームあるじゃないですか。で平さんも以前話してたんですけど、シャート先生も、自身もイラストを描いてて、
うん、
でムガルの吸盤なんかはまさしくシャート先生が描いてるんですよ、うん、自身が、うん、ムガルの箱をね、ムガル実際見たことない方は、まあ、画像検索などをしていただければ分かると思うんですけど、箱絵は鉄道なんですね、
うん、
列車の上で、で中を開けてボードの中にヒゲの英国紳士がいますよね。
はいはいはい、
はい、この英国紳士は本当に紳士然としてて優しそうで、うん、ね、そんな風情なんですよ、
はいはい、
シャート先生の英国紳士は、
うん、
ところがムガルの新版ってありますよね。
なんか最近出たやつですよね。
最近どれぐらいに出たかは分かんないですけど、うん、
ちょっと前ですよ。でも多分
ムガルの新版は箱絵に鉄道と、うん、紳士が同時に描かれてるんですよね、
うんうん、
でその箱絵のまあもうだからアートワークはマルセルさんがもう長く言うのめんどくさい、省略
した
マルセルさんが描いてるんですけど、このマルセルさんが描いてるヒゲの紳士はまた違ったタイプのヒゲの紳士なんですけど、うん、なんて言うんだろうな、目が笑ってない。
でも僕はあれなんですよ、そのモガルの新版見てたんですけど、はい、その新版の絵を、
はあ、
なんかその僕の中でそのババンクの絵と繋がらないんですけど。
本当ですか？
全然。
もう一回この事実を知ってからもう一回見てください。
だいぶマルセル、マッセルさん
マルセルさん
って絵が上手になられたんじゃないですかね。なんか
いや
印象ですけど。
じゃあ逆に僕が先入観かもしれないです、
うん、
マルセルさんが描いてるんだって思ってみると目の奥が笑ってないんですよ、うん、この人騙してきそうみたいな。これ先入観かもしれないですね。ババンクのあれが、
ババンクの絵ってこう、うんうん、まあ、ちょっと悪い手がすれば下手馬みたいな、ちょっと味のある系の絵だったと思うんですけど、
そうですね、
ムガル新版の絵は結構その上手系だったような記憶があるんですよね。
じゃあまた一回見てどうだったか、
ちょっと見直してみます
。はい、教えてみてください。
うん、でもこういうなんか驚きはありますよね。その、
そうですね。
みたいな、
うん。まさか。で、僕このマルセルさんについてもっと調べてみたんですよ。
はい。
そしたら、まあゲームデザイナーなので当然いろんなゲームをデザインしてるんですけど、
うん、
アッティカとかタルバとかっていうゲームをデザインしてて、で。このアッティカ・タルバのアートワークをしている人が、マヌエル・カサソラ・メルケルさん。
あれ聞いたことある。
これね、ブラザーなんですよ。あ、弟か兄貴かは知らないんですけど、マルセルさんのブラザーでマヌエルさんなんですよね。はいはいはい、まあ、っていう人もいたりとか、あと、まあまあ、マルセルさんのデザインを他に調べてみたら意外な人とつながって、ほら、ババンクもそうですけど、ブルーノ・フェルティとレオ・コロビーニ共作ですよね。あのブルーノ君とレオ様が一緒に作ったなんてって思うんですけど、マルセルさんも意外な人と手を組んでゲームを作ってます。それがムカつく友達行きたくないパーティー、はい、フリーデワンフリーゼですね、
はいはいはいはい、
F の人、 緑の人、
はいはい、
あの方髪が緑なんですよね。
うん
で 箱に緑の、ね、箱のゲームをいっぱい作ったりとか、うん、F から始まるタイトルのゲームをいっぱい作ったりとかしてる方なんですけど、
はい
はい、そのフリーデマンさんとマルセルさんが一緒になって作ったのがムカつく友達行きたくないパーティー。
ああそうなんだ。
そうなんですよ、
へー、はいはい、
でこのムカつく、
それはアートワークじゃなくて、
アートワークじゃなくてデザインを共作してます。
は
い、でもうアートワークは分かる人は分かると思うんですけど、このムカつく友達行きたくないパーティーのアートワークは、うん、ラース・アルネ・マウラ・カルスキーさんなんですよ。
マウラさんってよく言われてる人ですね。
そうですそうです、フリーデマン・フリーズさんとよく組んで、
うん、
はい、あのゲームを作って、まあ、ファミリアとかね、サニバにもありますね、はいはい、とか、あとは看板娘とかね、箱絵にね、女の人が描かれてるんですけど、お前が看板娘みたいな感じの看板娘がいるんですよ。このムカつく友達行きたくないパーティーもタイトルの通り、もうなんかね、本当にね、目が笑ってない全員このだからアートワークはラースさんだから、マルセルさんはデザインだからあれなんだけど、でもテーマとフレーバーとアートワークがすごく合ってるんですよね。このパーティー行きたくねーみたいなメンツなんですよ、本当に。
でも総じてだからフリーゼさんのデザインについてるマウラさんです
よ、はいはいはいはい、
マウラさんの絵って総じてそうですよ、
ね、そうなんですよ、そう
なん
ですよ。
なんか僕の中で思うのが、はい、あの絵の雰囲気って、
はい、
だからフリーゼさんも、
はい、
ご本人が多分そうだと思うんですけどパンクな人なんですよ。
そうですそうです、
ロックンロールパンク、
はいはい、
でなんかね、ひねくれてるんですよね。
そうですね、ゲームがね。
そう、はいはい、だからそのよくあるユーロなゲームの、
はいはい、
なんかその古式ゆかしい絵じゃなくて、
はいはいはい、
わざわざこの人ちゃんと選んだんだろうなっていう、
はいはいはい、
だからなんすかね、アメコミじゃないのかな、アメリカのコミック、うんうんうん、アニメで、
うんうん、
ビーバス&なんたらかんたらっていう、知らないです、なんか悪ガキのアニメがあって、
わかんないです、
ね、見たことないです、うん、なんかすごいこうもうね、悪さばっかり。昔ロンドンハーツロンドンブーツか、
は
あ、ロンドンブーツ1号2号さんがなんか声優をしてたっていうアニメがあるんですけど、
はあは
あ、それのそのあたりのなんかもう悪いアメコミの絵とかの雰囲気なんですよ。
確かに確かに、そうですね、
そう、でその辺ってこうパンクとかあの辺の絵にもつながってきて、だからフリーゼさんってやっぱこうそういうなんかトータルプロデュースが上手なんだなみたいな、
うんうんうんうん、これもうね、尊敬するからもう言いましたけど、 10days ラジオでもねフリーゼさんの回があって、その中でも言われてたんですけど、フリーゼさんって、まあ、ファミリアとかそういうムカつく友達行きたくないパーティーみたいなゲームも作ってるんですけど、うん、電力会社とか、
はいはい、
ファウナとか、
うんうん、
まともなゲームも作ってるんですよ。
確かにファウナとかはね
それは何かというと、だからこういうまともなゲームを作って、うん、ちゃんと売れたらそのお金でまた自分の好きなゲームが作れるっていうことをフレーデ様、
うん
うん、が言ってたんですって。
いやいい話だない
い話ですよね。 10days ラジオは本当にいい話です
いやでもちょっと関係ないかもしれないけど、
はいはいはいはい、
ちょっと話してもいいですか。
いいですよ。
いやこれなんかあれかな、ちょっとあんまりこうもう興味ない方は早回しで飛ばしてもらっていいんですけど、
はいはいはいはい、
今の話とすごく似た話を聞いたことがあって、
はいはい、
すいません、ちょっとパンクの話が出たんでちょっと音楽の話なんですけど、
はいはい、
僕エレファントカシマシっていうのが好きで、
はいはい、
であの人たちって売れてなかったんですって、
うんうんうん、
で、どうしたか、まあ、その事務所からクビにされたりして、
うんうんうん、
でどうしたかっていうと、
うん、
もう俺たちはもうこのままじゃもうダメだっつって、
うんうんうん、
売れる曲を作るんだって言って、
はいはい、
で作ったのが今宵の月のようにだったらしいんですよ。
すごいすごいすごい。
なんか聞いた話ではグレイの真似をしたっていう、わかんないですけど、それで売れて自信もつけてお金も入手したから、
うん、
その後また好きなことをし始めたっていうことらしいんですけど、
なるほどね。
だからやっぱフリーゼさんの発想ってロックンロールなんですよね。
あ、
多分なんか共通するようなこうそういう精神性があって、
はいはいはい、はい、
うん、全く同じ話だなって今思って、
うん、うん、確かにそこ葛藤するところでしょうね、おそらく、うん、そこがもしかしたらプロとアマの違いなのかなみたいなね。
その時言ってたのがその売ると言って俺は売ったんだっていうことが自信につながったみたいなことを言ってて、
それができるってすごいですよね。
そうだからやっぱそこには間違いなくセンスとか才能があって、
うんうんうんうん、
でもその ちょっと自分の本当のなんかもう純度 100% のあれを出すと、
うん、
だってフリーゼさんの多分そのマニアの方知ってると思うんですけど、
はいはいはい、
あのカニバリズムって分かりますかね。
あ、分かんないです。ゲーム、そういうゲームがあるんです
か。分かります。
いやいや、あの言葉でそういうの
がある。
言葉は知ってます。
あのホラーに詳しいヤホーさんはご存知だと思うんですけど、
そうですね、
まあ、あの平たく言うと、はい、人間の肉を人間が食べちゃうっていう。
そうですね、
はい、あ、分かる、知ってますね、はい、カニバリズムのゲームがあるんですよ。
のゲームがあるんですか、
フリーゼさんの。
へ
え。まあ、そういう尖ったゲームを作ったりしてた人が、
はいはいはい、
あんな電力会社みたいなそのメジャーに通用するそのゲームを作ったっていう、
はいはいはいはい、
やっぱそれって なんだろうな、やっぱ、まあ、才能もそうだけど、
うん、
さっき言ってた話、
そうですよね、
うん、いやだからすごいいいですよね、
はいはい、
うん、でまたそのとんがることをやりたいんだ俺はってことですよね、
うんうん、いいお話だと思います。
なんか全然アートワーク関係ないですけど
いやでもいいお話だと思います、うん、僕あの脱線嫌いじゃないんで、もう全然脱線していただいて構わないんですけど、はい、あとじゃああえて話を戻しますと、
はい、
あのあそうだ、これも言わなかった、あのマルセルさんの話に戻して一個だけ、
はい、
あのアートワークでピラニアペドロっていうゲームのアートワークしてるんですよ、
はいはいはい、
僕このゲームやったことないんですけど、ピラニアペドロって言葉の響き良くないですか、
うん、いいです。旧版の方ですか、最近なんか新版が出たんですけど、
あの、ね、でも僕が箱を調べてみたのは割と古い感じでしたよ。
あ、じゃあ旧版でしょうね、
うんうんうん、
マルセルさんすごい書いてるな、
うん、
下手したらあれですね、そのもちろん、うん、フェレータとかモイタラっていうのは有名な作品だけど、
はいはいはい、
下手するとその
アートワーク
で関わってる作品の方が市民権をたくさん得てるような気もしますね、
はいはいはい、で、あの1個アートワークで話したいのは、先ほどラース・アルネ・マウラ・カルスキーさんとフリーデマンさんもそうなんですけど、うん、割とデザイナーとアートワークのイラストレーターがコンビを組んでいくつかゲームを出してるってことも、うん、あるじゃないですか、
うんうんうん、
で、あの有名なのがあのゴキブリポーカーのジャック・ゼネさんと、あのイラストレーターアートワークのロルフ・ボークトさん、
うん、
ゴキブリポーカーであったり、これ世間的に有名かどうか分かんないですけど、サニバにあるあのタランチュラ・タンゴであったりと、
はいはいはい
はい、あとはゴキブリ・デュエルとか、
なんかいわゆるでもあれって全部ゴキブリ系というか、なんか意地悪な虫系というか、なんか、
は
い、そういうくくりになってますよね、なんかね。
そうですね、
僕なんかその虫系以外であの絵にお会いしたことがないような、ちょっとこれでも調べてみたいですね。
ただしですね、ただ
あるんですか。
いや、じゃなくてゴキブリポーカーって、うん、あのゴキブリロイヤル、ゴキブリポーカーロイヤルって
あるじゃないですか。ありますね、
はい、あれも似てるじゃないですか、絵
似てる。
だけどあの調べたら別人なん
です。違う人、
違うんですよ。
あれはじゃあ、まあ寄せて描いたってことですね。
そうそうそう、あのデザイナーはジャック・ゼネさんですよね、はい、なんですけど、アートワークはヨハン・デュッティンガーさんっていう方で、
なんでそこ
変えたんだろう。そうそうそう、なんかあのなんでしょうね、これ大人の事情か、それとも単純にあの尊敬してるか、もしかしたら そもそも弟子っ子さんなのか分かんないですけど、
うん、あー、斉藤
隆明らかに寄せそうそう明らかに寄せてますよね、あのゴキブリポーカーロイヤルは。
そうですね、
はいはいはい、だけど別人なんですよね。
いやでも確かに言われてみればちょっと違った、はい、
ですよね。
なんかいや、そうだからね、違和感はあったんですよ、はい、あれなんかちょっとその違いはなんか難しいんですけど、はい、その普通のゴキブリポーカーの方が
違うんです
よ、ね、なんかよりそのソリッドというか、その線がね、
はいはいはいはい、
カピコピってしてた気がするんですよ。
わかります。
でロイヤルの方がちょっとそのマイルドな線だったような気がする。ああ、ちょっと違うんだ、
はい、
へえ。
あとコンビで言ったら、あのウベ・ローゼンベルクさんとクレメンス・フランツさん、あのヤコーさんも大好きなアグリコラとかル・アーブルとか、
あのなんかボヘーとした絵を描くことで有名な、
はいはい、もうクレメンスさんはもうあのこの人もアートワークで超有名で、別にウベ様のゲームじゃなくてもたくさんね、あのほらヤコーさんのオーマイグッズとか、はい、最近もよく名前出ます
けど、あの顔見るとね、僕あれなんですよ、あの、
はい、
ウォーリーを探せを思い出すんですよ、
ね、へー。あ、ちょっと似てる
かもしれないですね。ちょっとなんかね、こうあの気の抜けた感じの顔、
あ
ボヘーみたいな、
はいはいはい、うん、ちょっと似てるかもしれない。
なんか多分あの絵って何がいいかって、その、
うんうんうん、
のんびり感というか、
そうですね、
肩の力抜けた牧歌的なみたいな、
そうですね、はいはい、実際 ュアブルとかアグリコラもそうですもんね。
うん、
うん、オラオラーって感じじゃないですもんね。
うん、そこがやっぱ受けてるんでしょうね。
そうですね。
すごくなんかそのだから技巧派っていう絵ではないじゃないですか。
うん、
なんかでもやっぱいいんでしょうね。そうそうそう、味が合うというか。
そうですね。そう、味があるんですよ。
ちょうどいい味なんでしょう
ね。はいはい。もっと言ったら僕、ランスさんも味があると思ってますけどね。マウナさん、
ああ、いや、そりゃそうでしょ。あれも味というか。
マルセルさんもね。
うん、
で、あと、まあ、もっと有名、もっとかどうか知らんけど、まあ、有名な人他にもいらっしゃって、ドリス・マテウスさん。これね、カルカソンヌだとか、エルグランデ、タイラさんの好きなサンクトペテルブルク9番。
あれ、あの絵も一緒ですか？
そうなんですよ、びっくりでしょ？
え、そうなの？
そうなんですよ。
カルカソンヌと？
カルカソンヌはね、3人の方が関わってます。
あ、
はい、なので、この絵があれかはわかんないんですけども、でもエルグランデ、サンクトペテルブルク、あとヘックメック。
あの
動物の絵がまさにそうですね。
まあ、
ドリスさん。
じゃあ似てるかな。あんまでも似てない気もするけどな。
まあでもほら、プロだから、やっぱタッチをコントロールできるんじゃないですか。このドリスさんは、夫のね、フランクさんと一緒に、会社を作ってるんですよ。ドリス・フランクっていう会社を。で、ドリスさんはアートワークだけじゃなくて、ゲームのデザインもしてます。そのドリス・フランクっていう会社で、原始のスープっていう。
ああ、知ってる。
広がるんですよね。
結構古い、
はいはいはい、
割となんか名作と言われてるのとか言う、は
い
は
い。っていうゲームも作ってます。
あれそうなんだ。
はいはいはい。なんかね、
だ
から僕これ本当に、聞いても興味ない人は、へーって思うだけかもしれないんですけど、うん、なんか調べるとこの線が繋がっていく感じが好きなんですよ。あ、この人が意外にも、おみたいな感じが好きなんですよね。で、まあ、あとはですね、この人も結構いっぱい作って、いっぱい携わってるフランツ・フォー・ヴィンケルさん、
は
あ
は
あ、ティカルだとか
の絵の人、
はい、
へ
ー、ラーとかチャイナタウンとか、
あ、チャイナタウンもなんだ、
プエルトリコ2014、
おー、
さまよえるオランダ人、
これはだからどっちかというとそのもっとその濃ゆい家ですね。
そうですね、エルドラド、サンパ、
今年のエルドラド、
多分今年のだと思いますよ。
ですよね、はいはい、あ、でも確かに同じ絵だわ、
はいはい、だから国津屋先生とか、まあ、だけじゃないけどね、トイバー先生とか、
かなりでもそうそうたる、
ゼックス・ニムトもそうですよ、ロック・ニムト、
でも確かになんかその方の絵って、
はあは
あ、なんだろうな、その雰囲気を醸し出す感がすごいですよね、
うんうんうんうん、やっぱ
ティカルの吸盤とかもそうだし、
うんうんうん、吸
盤でしょそれ多分、
あ、ごめんなさい、わかんないです。
あ、でもそうだと思います、なんかチャイナタウンとか、
うんうんうん、
あの感じの絵ですよね。
レーベンヘルツは新版だそうです。
あ、だからなんか上手な絵なんですよね、なんかその、うんうんうん、重厚感というか、
はい、だから多分フランツ・フォー・ヴィンケルさんって聞いて、うん、あの人ねっていう人は多分ゲーマーの中でも少ないと思うんですけど、でもやっぱり僕そういうところにねスポットを当てていきたい派なんで、はい、そうなんですよね。
まあ、でもそのこの話今日聞いてて、まあ前段うんちくでしたけど、
はい、ごめんなさいね。
なんか聞いててこれに価値があるなと思ったのは、
はは
あの結構、
はい、
その私はゲーマーだと自負しててそのデザイナーのこととかも俺は調べてるぜっていう人でも、
ははは
この絵について調べるっていうきっかけは実はかなり少なくて、
意外と
多分調べてない人が 99%
どう、いや99ってことはないと思うんですけど、ね、
からでも、
はいはいはい、
今まで会ったことないです、
お
絵の話してる人。
そうですか、そうですか。
で聞くと、
はい、
まあ、これ個人的な感想ですけど、
はい、
へーっていうつながりが確かにいろいろあって、
はいはいはい、
いやこれは面白いですね。
ありがとうございます。
なんか聞くまでなんなのみたいな感じあったんですけど、
あとこれ言わせてもらっていいですか、まだ、
はい、
ヤコさんが、ほらモテネバの話してたじゃないですか、
はいはいはい、
絵が好きなんですよって、
うん、
で同じ絵の方でシンデレラが多すぎるもね、ヤコさん購入されてるじゃないですか。
そうですね、
アートワークされてる方が佃ひなみさんという方で、うんうん、
日本人の方ですね、は
い、日本人の方ですね、素敵な雰囲気ある、
ね、いやいいですよね、あの絵はいい絵、
はい、 で、あの、まあ、これ機会にせっかくだからと思って僕調べて、はい、まあ、名前を控えてあのツイッターフォローしました。
マジですか。
まあまあツイッターフォローしてるだけなんですけど、
うーん、まあでも多分いろんな活動されてるんでしょうね。
それはそうですね、はいはい。であとはあの、うん、これはもう完全になんどうやって見つかったか分かんないんですけど、あのこれも日本のゲーム、国産ゲーで、あの、うん、ひとひらとかおかしやおかおって書いてるくっつきのおですね、はい、あのデザイナーさんは折口日向さんという方なんですけど、うん、あのアートワークをしている方が船岡さんという方で、うん、このねもう何ですか、箱を見ただけでまさしく本当に美味しそうな和菓子のような、う中にそれが入ってるかのような、うあのデザインなんですよ。
うん、
はい、よかったらぜひ、あの興味ある方調べてみてください。素敵な絵を描かれてます。でもうこれごめんなさい、最後にこれだけ言わせてください、
はいはい、
あの長崎に住んでて、うん、アートワークの話しててこの人の名前を出さないわけにはいかないんですよ。
はい、
はい、あの皆さんはご存知でしょうか、麻雀拡張という素敵なゲームがあるの。
あ、どっかで聞いたことありますね。
いつもの麻雀がエキサイティングにっていうね、あー、まあ、あのカードを使って麻雀に、はいはい、あのいろんなルールを継ぎ足して、
うんうん、
エキサイティングな麻雀ができるっていうね、まあ、デザイナーさんが T 斉藤さんっていう素敵なね、
あの、これは聞いたことある。
デイリーポータル Z っていう、
うん、
あのブログでも超面白いブログ書いてる方がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
その麻雀拡張のアートワークをされてる方が長崎の漫画家さんで赤瀬ヨグさんです。
はい、
はい、
素晴らしい、
素晴らしい方で、うん、長崎でもね、あの月に1回ゲーム会を開いてます。長崎ボードゲーム交流会って僕も2回ほど参加させていただいて、うんうんうん、2回ほどね、まあ、お会いさせていただいたんですけど、あれです、テーブルゲームズインザワールドの中でもボドゲで遊ぶよっていう漫画を書かれてます、う
ん
う
ん
う
ん、連載されてます。
そうですね、そうです、うんうん、でそのボドゲをボドゲで遊ぶ用の出てくる女の子がめちゃめちゃ可愛いんですよ。で、こんな可愛い絵を描く方はどんな顔をしてるんだろうって男性っていうのは聞いてたんで、
うんうん、
そのね、もうだから僕逆にゴリラみたいな男を想像してたんですけど、いやもう実際お会いしたらシュッとしたね素敵な方だったんですけども、うんうん、はい、赤瀬ヨグさんのまあまああとはカッパラパーティーとかね、これはもう赤瀬さん自身も、デザインした作った、
うんうん、
で、あとこれはまだ取っときたいんですけど、東京ドイツゲーム大賞っていう賞がありまして、
はいはいはい、
その、うん、去年ですね、うん、大賞を取ったのがグラバーなんですよ、
うん、
でそのまだ全然わかんないどんなゲームかね、ちょっとだけそうですね、東京ドイツゲーム大賞の選考の動画が今 YouTube で上がってるので、
はいはい、
ちょっとだけこんな感じのゲームかなっていう情報は入ってきてて、それがなんか僕的には超面白そうなんですよね、
うん、
これはだから本当に長崎だからとかじゃなくて、あ、ちょっとはあるけど赤瀬さんだからっていうのはちょっとはあるけど、でも純粋に本当に交渉ゲームなんだけど、なんか詐欺を働くみたいな、え、交渉で嘘ついちゃうのみたいな、
うん、
はい、
すごいなんか評判ですよね。
そうなんですよね、うん、だからまあまあこの東京でドイツゲーム大賞とかグラバーについてはもっともっと情報が出てからね、
うん、
いっぱい喋りたいなとは思ってるんですけども、
はい、
はい、アートワークについては以上ですよろしいですか。
僕聞いてて思ったのは、
はいはい、
このなんかアートワークのこれとこれが一緒で、
はい、
へーとか、
はい、
大丈夫ですか。
いやいや、ごめんなさい、どうぞ
へー、この絵とこの絵一緒なんだっていうこの感動、なんかどっかでこの感覚覚えてるなと思ったんですけど、
はいはいはい、
僕アニメが好きなんですけど、
はいはいはい、
この声優さんとこの声優さん一緒なんだ
っていう、
あの時のなんか懐かしいので言うと、
はあは
あ、僕山寺浩一さんってもうすごいじゃないですか、
はいはい、山ちゃん、
僕最初に意識したのは、
はいはい、
世代的にエヴァンゲリオンの梶良次だったんですけど、
はいはいはいはい、
後で、
うん、
え、チーズってアンパンマンのチーズ
そうそう
えっていうあれとか、まあ、フリーザとバイキンマンとか、
あ、なるほどね、
子供の頃から触れてたものが、
はいはいはい、
ちょっと大人になって調べた時に、
はいはいはい、
わーそうだったんだふーんみたいな、
はいはいはい、
あれの感覚とちょっと似てるなと思って
はいはい、はい、
やっぱその知識欲ってあるんですよね。
はいはいはい、
まあアニメ見てる人あるあるだと思うんですけど、
そうですよね。
俺やっぱ声優調べちゃうんですよね。で、うん、ああの声もなんだふーんっていう、
はい、
どうしました大丈夫です
か平さん、はい、ありがとうございます
ああ大丈夫ですか
もうすごく感謝の気持ちでいっぱいですじゃ あ、まあ今日のテーマはこれぐらいにしまして、
はいはい、
ホットゲームに移りましょうか。
そうですね、
ホットゲーム in my head、はい、イエーイ。毎週じゃない誰かがホットゲームを紹介するぜ、イエーイ。今日は誰だ。
今日じゃこれを、
はい、ヤコウさん、
はい、これは何かっていうと、
はい、
モアイダイズゲームズさん、
はいはい、が出してる
箱庭鉄道。
出ました、箱庭鉄道、かっこいいですね。
実は僕、
はい、
鉄道ゲーム超苦手です。
お
超苦手で、まあやっても勝てないし。
いいですか、ここでまたぶっこんで、
はい、
ヤコさんこれ罠かな、はい、この間ケープカイロ勝ってましたよねケープからカイロで1位になってましたね。これ絶対罠だわ俺踏んでるわまあいいやいいや、はい、どうぞどうぞ。
まあまあ、
はい、あの鉄道ゲームが、
鉄道ゲームで勝てないんですけど、
はい、
まあまあこれすごく簡単な、
はい、
でもすごいジレンマがあるいいゲームなと思って、
はいはいはい、
まあ、1回しかやってないですけど、
うん、
ホットゲームで紹介したいなと。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
用意します。
これでもあれですね、40鉄道ゲームって大体重ゲーのイメージがあるんですけど、
あ、
うん、まあ、45分から60分ぐらいでやれると、
うんうん、
まあ、絵はすごい綺麗、
綺麗ですね、 SL がもう、ね、
うん、ね、
しかもなんかこれあれじゃないですか、ちょっと立体になってる。
そうですね、
文字とかも
白押しですかね。
綺麗だな、うん、はい、
はい、
で中身を
、
はい、
まあ、プレイヤーが各ボードを持ってて、
はい、
まあ、これ株券のボードになるんですけど、
うんうんうん、
まあ、この株券を鉄道を引きながら、
はい、
まあ、プラスにしたりマイナスにしたりっていうジレンマがあるっていうゲームなんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、最終的に、あ、じゃあ、最初にやるプレイヤーが何をやれるか、まず、はい、この駒を、
うん、
このプレイヤーボードとは違うボードから、
うん、
この平らい 丸いボードが、あー、チップが、
はい、
鉄道兼、なんだっけ、株券になってまして、
うん、なんかカラフルな、
う
ん、
そうですね、
はい、
これあの6種類あるんですけど、
はい、
うん、まあ、6これ鉄道会社を表してるみたいなんですよ、
うん
うん、でこのチップを、
はい、
まあ、このプレイヤー、共通のボードに置くランダムに置きまして、
はい、
で、
はい、
今度は違う、これちょっと分かりにくいんですけど、プレイヤーの、コマがこんな感じで、
はい、ポーンみたいな形
で、そうですね、
ポーンのコマが
ありまして、うん、まあ、こうこのチップを取ったら、
うん、あ、その代わりにポーンの方を置く
わけ
ですね、
はい、ポーンを
取りましたよっていう印です
ね、はい、
うん、
でこれを、
うん、
2つあるんですよ、あのやれることが。さっき言った通り株券を買うか、
はい、
鉄道を買う、これどっちか必ず1回しないといけないんですけど、株を買うってしたら、このまたこれ分かりやすいように、
素敵ですね、
タイルが硬いタイル、
はい、
これを、まあ、取り除いて、株を買うってしたら、このゼロのボードのとこに置くんです。これゼロからプラス10マイナス10ってあるんですけど、
はいはい、
まあ、まず最初はゼロに置くと、
はい、
で次、
うん、
自分のターンの時に、
はい、
またそのこの木駒のチップを取るんですけど、次はもう鉄道を引くことしかできないと、はい、
おお、もう持ってるから、
はい、そうですね、
ははは
で鉄道を引くんですけど、この鉄道を引くタイルも、まあ、こんな感じで可変式の、まあ、型みたいな、
はい、
いろんなこう、しかも両面あるやつにのつながるようにこの色のチップを置きなさいと、う
んうん、でこれは共通の場ですか。
共通の場です、
ね、ああ、なるほど。
でこれを置いたことによって、
はい、
赤だったら株券がマイナスになります、
うん、
白だったらプラスになります、
うん、その置いた場所が、
ね、そうですね、
はいはいはい、
でこれがですね、
はい、
こんな感じでこう表面 にあのプラスマイナス、赤は3とか、
うん、
白は2とかあるんですけど、
うん、
もう次置くとこはどうしてもマイナスになるみたいなこともあるんですよ。
ああ、
感じで、
はい、あ、そっか、つなげないといけないんですか。
そうです、
同じ色は
このチップ同じ色つなげないといけない、
うん、ああ、なるほどなるほど。
だからもうマイナスになっちゃう時もあるんですけど、
はい、
これ、うん、マイナスになっても株券を持ってなかったら痛手にはならない。
そうですね、
まあ、これは株券のゲームとして まあ、大体あることだと思うんですけどですね、うん、で、まあ、だんだんこれ6ラウンドあるんですけど、それをどんどんどんどん繰り返していって、
はい、
で、最後に点数が高いと勝ちなんですけど、
はい、
これ例えばですね、さっきの共通のボードポンを置くボードは、
はい、
チップを、プレイヤー人数かけに足す必ず1なんですよ。
はあはあ、
ってことは、うん、まあ、2回鉄道を引くか、
うん、
株券を買うか、
はあ、
ってことをやって、
うん、はあ、
2回やるんで1個このチップ余るんですよね。
ほうほうほうほう。
これ余ったやつは課税ポーンとして、まあ、ラウンドマーカーのところに置くんですけど、
はい、
この課税に、その木のチップがないと最終的にプラスにならない。
うーん、なるほど。
しかもマイナスにこうなって、マイナスにこの、まあ、黄色のチップなんですけど今、
はい、
黄色のチップがマイナスにあってもこれは除去されるんです
。なるほどなるほど。
しかもこっちにあったらプラスになると。
うーん、はいはいはい、プラスになると。
ただしここにない色を、
はい、
がマイナスにあった場合、
うんうんうん、
この課税のとこにですね、
はい、
チップ、うんうん、そしたらやっぱりマイナスになるっていう、
うーん、なるほど、ま
あ、そういうジレンマがあるん
ですね。これ結局その最後に1個は絶対余るわけだけど、
はい、
その余る1個というのはそのプレイヤーがその取捨選択して余ったものになるってことですよね。
そうですね、うん、この共通ゴマの課税チップがあるとこに、
うん、
木のチップを人数かけ2プラス1を置いていくんですけど、これは順番マーカーになってるんですよ、
うん、
で最後の人がもうどっちかを課税チップにするみたいなジレンマになってるんですけど。
なるほど、うんうんうん。
いやー、ヤコさんこれプレイされたんですか？
1回しました。
はあ、ははあ、どうでした？
5人までやれて、
はいはい、
そうですね、
はい、
3から5って書いて
ある。3から5までやって5人でやったんですけど、
う
ん、まあそのマイナスに置くかもしれないっていうジレンマと、うん、
はいはいは
い、いつ株券を所得するかっていうジレンマと、
うん、
で株券取っちゃったらもう次も絶対鉄道置かなきゃいけないっていうジレンマ、うん、
は
い
は
い、
あー、なるほど。
で最後にそのチップをどう残すか、その課税のとこにどうチップを残すかっていうジレンマ3つありました、うん、まあ、それがみんなこうギリギリギリギリしてて面白そうでしたね。
あ、はい、僕時々思うんですけど、
はい、
ジレンマゲーム好きな方っていらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
これごめんなさいね、これ聞いてるジレンマゲーム、ね、まあ、ジレンマゲーム好きな方が全員とは言わないですけど、
はい
はい、M ですよね。
これちょっとやってて思ったんです
よ、はい、
その時、あ、俺ってM だな。
はい、全員じゃないですよ。ヤコウさんはとにかくそうです。今認めました。
ラジオで言っちゃうとまた言われちゃう。ヤコウですもん、バカにしてたし。
あ、そうなんですか。
いや、発音が
確かに、
みんな僕はヤコウですと思ってたんですけど、そのいつも
へー、
お届けしたのはヤコウです
みたいな。そうそうそうそう。
そうですね。
でも本人が言うのが正しいですよね。
いや、頭の中で想像してる方が正しいです。
あ、まあまあ、これ、くまモンとくまモンみたいな問題で、
そうそうそう、
まあまあ、いいですね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。このゲームについて、
はい、
箱庭鉄道。ま
あ、箱庭鉄道、はい、
はい。
それが面白かった、うん、そうですね。で、これが40、まあ、やったら1、インストコミで1時間半ぐらいだった。
ああ、なるほど。交渉は45分から60分。
あ、そうですね。
先ほど言いましたね。
はい、まあ、ルール分かってれば多分60分ぐらいで。
年齢は15歳以上と。
そうですね、はい、15歳以上。もっとできると思います。
ああ、なるほど。
へえ。なんか聞いて思ったのは、その、すごい、なんか、むき出しの駆け引きゲームですよね。
そうなんですよ。もう全部見えてるから、
最近にしては珍しい、なんかその、オブラートに包んでないというか。
あ、非公開情報がない？
全くないです。
うわ
ぁ、もう次、あなた絶対鉄道引かないかんよ、みたいなもん、もう分かっちゃう。
それで駆け引きってきついですね。
きついですね。
意地悪しようともやっぱ簡単に意地悪できるし、
そうですね。
そこでの駆け引きがもう、ギラギラしてますね、これは。
そうですね。で、1回やった時に、色、この、個人ボードでプラス9点とか、みんなプラスその7点とかいう人がいたんですけど、要はそのチップって、プラスのチップって、ここの課税のチップにないとプラスにならないんですよね。
そっか、だからもう取られちゃうのかな。
そう
ですね。置かれちゃうみたいな感じですかね。
これを、要は課税チップにならないように取っていけば。
だから1個も置かなければ簡単に、その無効化できるわけですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
この最後に、まあ言ったらそのバチが当たるシステムというか、これって、 すごい怖いんですよね。
そうですね。伸びてたけど、結局、その時も、うんうんうん、あの、何名かが7、プラス8とかプラス9とかあったけど、うん、結局、まあ、最終的に僕が、そのチップを取っちゃって、風チップに最後ならなくて、プラスにならないみたいな。
う
ん、
やっぱそうですよね。
ですね。
うん、恨まれたんですかね。
まあまあ、ブーブー言われましたけ
ど。これ、後手番有利ですか？
あと
絶対そうとは言い
切れない。そうとは限らないですね。やっぱりそのプラス、その白のプラスに置きたいんで。
なるほど、なるほど。
それをしないとプラスにならない。
そっか、先にそこを取られちゃうとってこと
ですね。そうですね。ただその他の人が、そのプラスのチップを、プラスのとこにこの株券が持ってるチップを置けば、全員プラスマイナスになるっていう。うん、そこら辺の、この、レールのとこ見て、あそこは黒ば、赤ばっかりやけんあんまり伸びんやろねとか、白、周りが全部白やけん絶対伸びるよね、絶対レールは引かないといけないので、
なるほど
っていう、まあそんな感じの事例。
面白そうですね。
この最後に一つ余らせたものがすごく重要な意味を持つっていうのは、なんか意外とありそうで、今まであんまり聞いたことがないような気がしますね。なんかその上げたり下げたりっていう駆け引き感はなんかよく聞くけど、
はいはい、
なんかこれはちょっと新しいというか、ね、でさっき言ってたその最近にしては珍しいギラつきみたいなのを感じます
ね。ですね。
すごいな。いや、これでもすごいですね。
やってみたい。
なんかあれですよね。どこのメーカーっておっしゃってましたかね。
モアイ
だ。あ、国が。
あ、台湾かどっかの方だったと思う。
ああ、だからここに中国語でも書いてある。
だからいわゆるその、なんかユーロゲームではないし、アメリカンのゲームでもないし、日本国産でもないっていう、
その、なるほど。
なんか、また別の、エリアから来た資格みたいな、
そう
です
ね、
でその匂いが全然違うっていうのがすごい興味深いですよね。
そうそう、ここのその点数になるやつが風っていうところでよく分かんないですね。風下県ってなんで
フレーバー的にな
んでプラスになるの
か。まあまあまあ、まあ、
ここはそうなんかな
って確かに、まあ、これ確かに興味を引く一本というか、
そうですね、
ですね、
はい、ぜひやりましょう。
やりましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ごめんなさい、最後にですね、
はい、
1個だけこの話してもいいですか、
はい、
ごめんなさい、あのですね、まあ、僕ほらうんちくを語って、うん、響く人もいれば響かない人もいるんですよ、
うん、
ね、
はいはい、
だから普通に社交の場だったらお話しする場だったら響く人もいて響かない人もいて、なんか、まあ、悲しい目に遭うこともあるかもしれないけど
、はい、
ゲーム界はどんなタイプの人間がいたとしても、まあそういううんちくを言う必要もなくて、うん、一つのゲームを一つのテーブルを囲んでやればみんな幸せになれるよっていうことが言いたかったです。
なるほど。まあ確かに。
つながったような、つ
ながったような。なんかでもわかります？
わかりました。今日の大事な情報は、
はい、
夜行さんは M っていう。
いやいや、そうですね。はい。
誤解。
そこだけ覚えてい
ただければ。そうですね。そこだけ覚えていただければ。
ああ、セカンドアートワークのいい話だったのに。
じゃあ、聞いてくださった皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またお会いいたしましょう。ヤコウさんがね、はい、ね、M ということで、また、お会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
M ヤコウと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。